皆様お待たせいたしました。ただいまより、大七太田秀春社長と木本を飲もう会を始めさせていただきます。まずは太田秀春社長です。どうぞこちらの方に。通称殿下
どうも、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。また知ってる方もたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。
今日は、大七の、はい、もうなんかこんだけ集めてよいいのかしらというお酒を揃えていただいてい
や本当にありがとうございます。もうたっぷり堪能していただこうと、はい、いうことで、
まずは皆さんもうね喉乾いたでしょ、お酒の説明を社長からしていただきましょうか。はい、はい、
今日の最初のお酒ですが、おめでたい、ことにちなんでといいますか、はい、弊社の一番自慢の木本純米大吟醸ミノアモンでございます。このミノアモンは大七の新しい技術の、超扁平精米という精米技術を、最初に応用した、お酒なんです。これが、1995年に初めて出してますからもう20年のロングセラーになりますね。このお酒はですね2014年産のお酒が今飲み頃というふうに、木本のお酒っていうのは出したてのフレッシュなものが一番おいしいんではなくて、熟成してこの瓶の状態で熟成させて、まろやかにこう成長した時が一番おいしいと、ではそういうまろやかさも味わっていただきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、お酒を私酒の瓶ははいということで乾杯、もう早速行きましょうね。はい、はい、では太田さんからか、はい、
はい、じゃあ今日が本当に楽しい夕べになりますことを祈りまして、また皆様のご健勝とご活躍をお祈りして乾杯しましょう。乾杯、
乾杯。まあママの飲みニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、鈴木まりこです。
接触の悪いまりこちゃんの一声、はいどうぞ。
ちょっと待ってください。今ね、わけわかんないじゃないですか。そうですね、接触が悪い鈴木まりこってどういう意味ですか。ちょっと、
実はまりこの使っているマイクの方の接触が悪かったんで、はいはい、うん、まりこの声が拾えない状態になってたんですよね、うん、
ね。
それに気がついたのが、はいどうぞってマッツが言った後だったね。
そうそうそう、
ディレクターさんとしてはいかがなものかと、収録立ち会い人としてはいかがなものかと私は
ちゃんと直してくれたし、うん、何の問題もないんですよ。今のところ
今のところ収録でき
た、今の何の支障差し障りもない
ない、そう、差し障りがあったのは私でございます。
なんで
3月11日はごめんなさい、
ん、
遅くなりましたが謝っておきます。3月11日っていうと金曜日、あ、忘れた、言わなきゃよかった。
3月11日金曜日、
はい、
いなかったわね、あなたいなかったわね。
はい、確かにいませんでした、
はい、はい、
愛知県方面にいました、
はいはいはい、
その時になぜか倉本さんたちが大集合だったようで、
はいはいはい、
で私忘れないように書いといたんですよ、
はい、
その状況を深夜の電話で聞いて、
はいはいはい、
五協酒井社長、うん、一ノ倉鈴木社長、はい、司ボタン竹村社長、うん、白麗中西社長、はい、西の関茅島社長、そして鴨泉は和弘君息子さんの方ですね、
はい、
が来て、天杯は多田社長親子、
はい、
でなんと日本名門司会飯田本部長もご一緒だったような、
もうね、
うん、ほらほらほら思い出しちゃった、
思い出してきた、大変だ、あの夜は大変だったよ。
どのように大変だったんですか。
もう多分忘れたいんだろうね
そんなひどかった。
あ、でも賑やかでしたよ、とっても。
だってこのメンバー賑やかじゃないわけ
ね。え、
だってこの人たち喋り始めて酔い始めて、うん、すごい人たちよ。
それがね、もうだんだんもう酔いを重ねるごとに、
うん、
杯を重ねるごとにといいますか、
はい、
どんどん賑やかになり、
めんめんとはいかなかったの。
いやー、めんめんとって感じでしたけど、俵、
うん、を重ねない、重ねない、あれは杯じゃん、俵だった。すいません、サルータ入りました。今狂言のお稽古で頭いっぱいなんです。すいません、はい、どうぞ。
なぜ俵を重ねてめんめんにっていう言葉がおめでたい意味になるのかが分かってないんです私は。
だって
って昔からそのお米というのは貴重品じゃないですか、年貢米とかいう、
あ、そっか、
だから俵を重ねて面々とつながっていくとことほぐと、
はあ、
あ、なんでここで狂言の歌の解説をせにゃいかんので、そのね、面々が、
はい、
面々だったのね、
面々が面々で面々でしたよもう
ということで、皆様いかに素晴らしい状況があったのかということがお分かりいただけるかしら。酒と魚
てんてこまいでございました
でしょうね。
私、はい、
みんな自分とこの酒は飲みたいだろうし、
そうですね、
なおかつ喋りたいだろうし、
はい、
で声の小さい人が一人もいないんだこの中で。
そうなんですよ、そこです、そこ言いたいところはそこです、
この社長たちだけね、
はい、
で一番まあ声が穏やかであったであろうというのは、まあ、五協の酒井秀樹さんぐらいかな。
いや、もしかしたら白蓮の中西社長も声はそんなに大きくないです。
まあ、天杯の多田さんはうるさいわな。
ちょっと、
あ、ごめん、
うるさいって言わないで。
この間そう、息子ちゃんが一人で来て、この間どうもってね、ご挨拶見えたんですけどね、はい、そうそう、いい就職先が見つかりますようになんて祈りながら今週も行きます。
はい、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、大七木本純米山田錦
限定品。
はい、
今見つけたのね、この限定品っていう文字ね
小さく書いてありますね、限定品。はい、
あら、限定品をここで出していいのか、まあ、出しましょう。はい。
いやいやいや、出しましょうよ。
出しましょうよ。
飲んでいただきましょう。もうね。はい。はい、いきます。さあ。
今、ユーストリームをご覧の皆様には、お酒の色合いと、それから、ラベルを見ていただいています。
ここの、こんなもんだな、
この真ん中のこちら、うん、ここ山田錦と、塊のところが、塊というんですが、まあ、普通のラベルの上に貼ってあるラベルが、山田錦としっかり主張しています。
はい、
綺麗ね、輝き、木本の輝きとこんなに綺麗だったかしらってぐらい綺麗。ドドンと遊ばないの、行くわよ仕事
はい、
うん、すっごく綺麗な酸味の、木本の酸ってこんなのよね、優しいのよね。
でもなんかちょっとなんだろう、果物みたいな香りもしますね。
これ山田錦由来でしょ、この香り、酸味のこの果物臭は。
そうなのか、うん、へえ、なんだろうね、このちょっとバナナっぽいというか、いい香り、
いい香りで、味わい、
酸味がすっきり。
これ木本で、
うん、
あの木本っていうとなんていうのかな、もともとのなんかもったり感じゃないけれども、その、うん、ほわっとした感じがあるんだけど、
はいはい、
この大七の山田錦の木本に関して言えば、
うん、
スッとしてますよね、うん、スッて、
うん、
なんかスクッと立ってる感じがする。
そうで、なんかもうどこまでも綺麗ですね。
綺麗ですね、
美しい、その透き通った感じがスーッと
ですよね、
うん、
で、あの3月8日に大七の太田秀治社長に来ていただいて、
うん、
まあ、大七の木本を飲もうかいなんてことをやったんですけれども、
はい、
その時には盛り上がりましたよね。
いやー、もうなんかでも盛り上がったんですけど、太田社長が結構そういう意味では静かな方というか
そう、あの、
ね、
話し方がね、うん、後でインタビューをお聞かせしますけれども、
はい、
お話の仕方がとても上品でらっしゃる。
そうそうそうそう、
だから穏やかな口調で穏やかに進んでいくんで、
うん、
皆さんちゃんとお酒の説明も聞くんですよね、ああいう時はね。
スッとこう一瞬こう静かになって聞き入るみたいなね。そ
う、どちらかというとうちでお酒の会をやってくれる蔵元さんって結構いつでも対応できますみたいに、こうわーっと中でも喋りきれるみたいな大きな声の方が多いんですけれど、
はい、
あのように穏やかに喋るね、太田さんって いやすごいなと思って、うん、でその説明の仕方もすっごく的確なのね、
うん、で丁寧で優しいですよね。
そうなの、あれは人柄ですね、うん、やっぱりね、
うん、いい回でございました。
はい、はい、そうだから、あの冒頭にもお聞かせしましたように穏やかな感じで乾杯って始まったんだけれど、
はい、
最後は大盛り上がりのね、
うん、
でこのお酒自体は、はい、うん、山田錦のこの大七の純米肝というのは、うん、あの太田社長のお気に入りの一品でもあるって言ってましたね。
あーでもなんかお人柄の感じがしますね、そう言われてみれば。
そうなの、なんか
綺麗で優しく上品というか、
でこれをちょっと缶つけるといいんですよとかなんかおっしゃってて、私そうだと思います。
あーでもこの繊細さで缶ですか、
ぬる缶
いいですな。
ほらちょうどお花見、
うん、
まあ、今年ちょっと寒くて桜が変な持ち方してるんですけど、咲き方というか、
あ
そういう時にこういうお酒をぬるーく缶つけてポットかなんかに入れといて公園に行くと、
いやいやもうこれもそのまま持っていきましょうよ、う
ん、えどうすんの、
そうすると花冷え缶ぐらいっていうか、
あそうかそうか、ね、なるほどね、
そうそうそう、
花冷え缶になりますね、ちょうどね、
もし暖かければ日向缶ぐらいになるっていうか、
それ日向に置くんですか、それそ
う置きましょう置きましょう、だってお花見なんですから、
まだまだ、ええ、新聞紙にくるんで、うん、暖かくなるの待つ、一緒に持って
誰かだから酔っ払った人が抱きしめるんだよ、
そうそう
一緒に、よ
いいね、人肌感ですとするとバカなこと言ってんじゃありません、もう本当にもうでもこうやって自分でグラスを持って温めていくと、うんうん、だんだん香りがね、もっと優しくなる。
あーそっか、優しい感じ。だからやっぱりお缶をつけるとそのようになる、うん、ということですかね。
そうですね。で味わいの方もこう滑らかなこう舌触りっていうのかな、それが一段と増す感じがします。
うん。あ、やっぱりそう滑らかですよね。
こういう滑らかなお酒っていうのは必要だよね。
うん。
あの尖ったお酒って今流行ってるけど、やっぱり滑らかなお酒もいいな、好きだな。
どっちも好きだ、
はい、というマリコの意見もあります。でも今週の一押し日本酒は大七肝と純米山田錦、ぜひお試しあれ、あの見かけたら絶対に買った方がいいです、これ限定品だから、うん、はい、ない時があるからね、
うんうんうん、
はい、ぜひぜひおすすめです。
はい、
マーママの飲みニケーションクラブ、今週のお客様、
大七太田秀春社長にお話を伺います。本当に今日はありがとうございます。
どうもこちらこそよろしくお願いします。
今ちょっとお話をしてたように、まあ、3月11日のあの日から、うん、もう5年、
そうですね、
太、うん、田さんにとってその5年間ってどんな感じだったんですか。
おかげさまで福島の状況っていうのも土地によって非常にこうスピードに差がありましてね、だからどうしてもニュースにはまだあんまり変わっていませんとか、まだまだ復興は進んでませんっていうようなところがニュースとしては取り上げられることが多いけれども、まあ早いところはむしろ私なんかはあれほどメタメタになった高速道路とか新幹線が2週間後3週間後には開通しちゃうっていう、このスピードの速さにびっくりしたぐらいですし、いざという時にこう応急的にでも復興させる日本の底力ってすごいなみたいなね、そんな感覚も一方にはあるわけです。だからまあ、幸いにしてそんなに大きな被害のある地域じゃなかった、私のところ日本町なんかでは今街を見てもどこにも傷跡を見当たらないと、まあ、そんな感じですね。でただ、同じ市内の中に原発の近くの浪江町の方たち避難をして、帰郷もままならないと、日本町の中にこう帰りの住まいを設けざるを得ない方たちが残っているなんていうのも事実で、だから一見もう何もなかったかのように平常に戻っているところと、ちょっと見えないところにまだあの日から変わってない姿もというふうなね、うん、そういうのが同居しているのが現在ですね、うん、
我々は、まあ、その今マスコミっていうんですかね、ニュースっていうんですかね、うん、そういうところではもう5年っていうことを今盛んに言っているけれども、日常生活っていうか、そこも実際福島で住んでらっしゃる方はその、まあ、被害のね、うん、多いか、もう確かたくさん受けられた方と、それから、うん、まあまあとにかく助かったっていう方とかって、うん、はい、やっぱり感覚は違うんですね。
感覚は違いますね。まあ 幸い私の方なんか本当にもう、全く平常通りという感じになってますしね、うんうん、ですから東京から来られた方もやっぱりそういう目で見るのが、まあ、目にするところはそういう光景じゃないかと思いますけどね、うん、
以前に、ええ、やはり魚店の時に太田さんに来ていただいて、ええ、で会、まあ、をやらせていただいた時に太田秀治10年の計画みたいなのがあったじゃないですか。わがまを揃えて、でなおかつ蔵は完全シールドしてみたいな、
うん、なるほど。
で、うん、あできましたねって言った後の3月11日なんですよね、うん、私にとっては、
う
ん、
なるほど。そうですね、その時何を喋ったか全然覚えてないんですがしかし確かにそう、2001年に着工して2010年にようやく最後の精米工場まで完成するという、まあ、10年計画だったんですね。でその10年計画が終わった直後だったおかげでみんな建物が頑丈に置き換わっていて、まあ、特段の被害がなかったみたいな、そういうまあ、運に助けられた部分もありますね。
うん、ただ、まあ、今の海外の方が特に気にするのは、うん、その福島というとやっぱり原発の事故とかね、うんそういうことが大きくこう取り上げられたので、はい、そういうことへの影響っていうのはどうなんですか？
うん、そうですね、確かに風評被害っていうのは起こりましたけれども、まあ、幸いと福島だから買わないっていう人よりもいつも、まあ、福島を応援してあげようっていう人の方がうちの場合は多かった。だから売り上げが落ちたことは一度もないんですよ。
よかったですね、
うん、本当幸いでした。本当にみんながこんな時に本当に優しい方たちだなというふうにね、心底思いましたね。うん、それから海外に関しても、特にアジア圏では風評厳しかったでしょう、欧米に比べて、うんまあ、にもかかわらず、まあ、そういう面は確かにあったんですが、やっぱり捨てる紙あれば助ける紙ありで、うん、むしろ震災後の方が、取引も増えてますし、まあ、金額ベースでも順調に増えているという状態ですね。
だから太田さん海外出張多いんですか？
うん、まあそうですね、やっぱり呼ばれれば行かなければとなります
よね。それは逆にその、まあ、日本の日本酒、
はい、
酒を広めるためにはいいことですね、うん、そういう一つのそれがすごく大変な災難だったけれども、うん、それがきっかけになって広がっていくという、う
ん、そうですね、うんまあ、多分災難でそれによって日本のことを考えたり日本に注目したりなんていうこともあっただろうし、また和食が世界遺産になったとか非常にこう日本酒を取り巻く環境っていうのは幸いとどんどん良くなっているんですよね。今大変日本酒の輸出については追い風なんじゃないでしょうかね、うん、
ということは大七も今売れ続けていて、うん、今おっしゃったように伸びていると、はい、
そうですね、本当におかげさまだと思います、う
ん、でもそれはもともとの備えがあって、うんうん、ちゃんとなさっていたからこそのですよね、うんうん、
そうですね、やはり情報発信にはすごく力を入れました。というのは、お宅の酒安全なんですかみたいなことはやっぱり聞きにくい話なんですね。だからむしろ、聞きにくい質問を面と向かってしなくてもいいようにホームページを見たらちゃんと書いてあるというそういう状況を作っておくことの方が大事なんですね。だから私もあまり人から、直接震災のあるいは放射能の影響とかなんかを聞かれた経験はないんだけれども、お取引とかあるいは、日本酒ファンの方とお話していると、うん、大志さんのホームページで大志さんはこんなことをやってるって書いてありましたねなんて言われることがあって、あ、皆さんやっぱりそういうことは気にかけて見てるなというふうに思いました。
そのホームページがものすごく充実してるんですよね、うん、大志さんのね。
ありがとうございます。
なんかね、私今日インタビューしたいと思ったこと全部書いてあるわとか思いながら、
う
ん、あ、そうです、見ていましたけれどもね。
ありがとうございます。
やっぱりその逆にそれをバネにしたっていうのは、うん、やっぱりそれは太田さんのその切り替えの速さだったんでしょうね、うん、きっと。
そうですね、幸いと地震当日私あんまり 何もすることなかったんですよ。なんか本当はこんな時には社長として号令をかけなければみたいなね、気にもなるところなんですが、見てますと、醸造部長は部長としてやるべきことをやってるし、製造部長もやってるし、みんなテキパキと社員の安否確認からどこが壊れたかとか、すぐにこうやって修理しろなんてやってるんで、そこに現場を知らない人間がしゃしゃぎ出てね、その屋上を動かすような号令をかけるよりは、あ、ここは任せて、ちょっと私はもう少し長期的なことを考えようと。
そっか、現場で今そこで指揮を取っても、現場はもうちゃんと任せられてる、大丈夫だと、
だからもしも例えば原発がこれからどんどん拡大して事故がですね、避難しなきゃいけなくなったらどうするかなとか、あるいは逆にこうなったらどうするかななんて、まあ、そんなことをね、いろいろ頭の中でシミュレーションしてましたね。
まずは5年経った今の本当に率直なお気持ちなんでしょうね、それが。
そうですね、本当に今当時想定したことの中では、まあ、一番軽い方で済んでるということでしょう。
よかったです。
それは良かったですね、本当に。
おかげで美味しい大七が飲めてます。ありがとうございます。どうぞ。この話はまたまた続きます。ありがとうございます。は
い、どうも。バーママのノミニケーションクラブ。バーママのおせっかい&小魚亭。
さて、今週メールをいただいていますので、マリコ、心して読んでください。
はい。しょぼいのりを2016春さんからいただきました。
春よね、
春でございます。
うん、
ママ鼻は目は大丈夫ですか？
ダメ
春ですね、
春よ。
桜の便りが聞こえてくる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか？
ダメ
ダメ桜が咲き始めると良くなるとか聞きますけどね。
ダメ。
あ、はい、はいはい。続けます。桜の季節というと、
はい、
ヘリクツマリコさんこと鈴木マリコさんの誕生日の季節でもありますね。
そうですね、おめでとうね。あと何日かしらね、本当にね。
ありがとう。もう
すぐ、ね、あ、もうちょい過ぎちゃったのよね。ごめんね、ごめんね。
私プレゼントあげても
すごい感じ悪い。
見てもらっても。
じゃあこれから考えるもん。そういうやりとりじゃない。子供のやりとりじゃないんだから行こうよ。
はい、失礼しました。はい。そんなマリコさんへ2つの噂を紹介します。
はい。
1つ目。某婚活サイトによると、35歳を超えた女性の結婚率は 2% だそうです。
マリコ、危ないよ。
え、どういう意味？ 35 歳を超えた女性は 2% は結婚してるってこと？それとも結婚できる率が 2% になるってこと？
そうそうそうそう。
あ、そういうこと？へぇー。その2、某妊活サイトによると、35歳からは高齢出産となり、母子ともにリスクが増すそうです。それはさ、噂じゃないじゃないですか。医学的なあれでしょ？多分。
そうそう。35歳過ぎると丸子ってつくからね、やっぱりね。
うん、なりますよね。それはその、噂ではなく多分、本当にそうです。
うん、リスクはありますよね、確かにね。
はいはい。
でも今わかるからね。
あ、そうですよね。うん、で、噂を信じると、マリコさんは今の彼氏と結婚するか、今年1年の間に結婚相手を見つけないと、98% の確率で生涯シングル女子になっちゃいます。信じるか信じないかはマリコさん次第ですが、今年1年勝負してはいかがでしょう。個人的には何かを変える。ヘリクツ、感触を直すこと、うん、して、ね、週に1回は合コンに参加する。
あ、週1合コン。無理だな。マリコ飲んじゃうもん。飲んで終わっちゃうもん。寝ちゃうもん。
そして、狙いを定める。そうか、もうね、一ノ倉さんの日本史大学に行った時に、そういう替え歌作ったんですよ。それが現実になってるんだよね。
どういう意味？
なんかね、私待つわっていう、待つわって歌の替え歌で、
ね、飲むわっていうね、やったよね。
その飲むわっていう歌を作ったんですけど、なんだっけな。合コン行っても彼氏なかなかできないからみたいなその歌を作って、
歌詞替え歌そうしたの？
そうなんですよ。でなんかただ飲んでるだけでずっと
そう、予知能力があるで今マスターから声が入りました。
相手が見つからないっていう歌を作ってね、でなんか飲んでは失敗し、飲んでは失敗するけれども、私一の蔵を飲むわっていう、なんか切ない歌だね。
切ないね。なんか現実味帯びてきましたね。一の蔵も迷惑ってお客様から声がありました。はい。ほんとかわいそう、4月に会やんのに。
でも違った、私飲むわ、一の蔵飲むわの大合唱になったんだから。結構受けたのよ、あれ。
でもそれでもあなたは身を犠牲にしたのよね、それで。
それで新聞に紹介されたんだから。うまくいったのよ、
あれは。河北新報にも乗っかったんだから。大河北新報にも乗っかったんだから。
ありがとうございます。うん、
そうそうそう、写真も飾ったんのね、一の蔵のね。
そうなんですよ。
日本史大学のね。
その一発芸の時の写真が、 なんと蔵にね、パネルになって飾ってある。いまだに、もう10年経つんだよ、10年。
それなのにまだある。
それ以降、バカやったやついない
んだよ。マスターから、それ以降、バカやったやつがいないと。
バカをやったやつがいないんじゃない。待って、私が、本当にじゃ嬉しいように解釈すると、あれ以上のバカがいなかったってことでしょ？
そうね。
そう。それはいいよ。
うん、それはいいの？認めちゃうんだ。
それはいいんだよ。うん。ほんとなんかやったかいあるじゃん。
そうね、そうね。一発芸でね。はい、どうぞ。でも、しどろもどろになってます。バカを認めたところから始まりました。
将来シングル女子にならないためには何かを変える、そして狙いを定める。そう。外国人男性を狙う。うん。なんちゃって大和なでしくで勝負する。
そうそうね、いいね。
あとは、いつもそばにいるおかみやマスターの助言を素直に聞いて、勝負の年にしてみてはいかがでしょうか、はい。
さあ、勝負の年になるかどうかはね、マリコちゃんね。これね、しょぼいくんね、ほんとにね、難しいところよね。でも、これでめでたく。
はい。ねえ、何はともあれ、ね、何はともあれ34歳のお誕生日おめでとうございます。悔いのない素敵な一年をお過ごしください。はい。
それ、悔い大きい一年をって言ってるように見えるのは私の気のせいでしょうか。
何それ。あのね、人を呪わば穴二つ。わかります？
だから大丈夫私。
言霊っていうのがあるんだから。
音玉もあるし。
悪口言ったら悪口返ってくるんだから。
大丈夫、平気。え？跳ね返せる私。
いや、だから、それが行ったり来たりしちゃうわけですよ。だったら、出さない方がいいでしょ。
そうね、そうね。まあ、マリコちゃんが無事結婚できたら、うん、皆さん、本当におめでとうと言ってあげてくださいよ。心からね。
なのよ。
何なのよ、本当に。
今日の。愉快な。
これでいいのかしら。
いいんですかね。
まあいいんですかね。はい。なんかメールだけで終わってしまうような。
本当だ。
小魚亭であります。
めでたいってことで、一つ。ね。それでよろしくお願いします。
35歳になる前に。
4だ、4!
あ、だから5過ぎたら 2% なんだ。
あ、そういうことか。そうね、そうね。
だからね。4だよって叫ばなくたってわかるわよ、私だって。そんなに。
じゃあ34になるんです。そうそうそう。これの記事だとね、35過ぎると 2%。
だから、この間に頑張んなさいと、しょぼいくんはいいアドバイスをしてくれてんのよ。
なるほどね。ありがとうございます、いつも。
全然気のないありがとうだったな、今のは。
それがなかったら伝わったかもしれないのに。
ごめんなさいね。
そうよ、そうよ。
感じるものよ、人って。お後がよろしいようで。
まあママの飲みニケーションクラブ。
マリコのえぐったー。そういうわけで優しく穏やかな大七の太田社長のお話を聞いてきたわけなんですけれども、私も福島県出身なんですよ。で、小さい頃から大七のねテレビコマーシャル見てましたって言って、そしたらお客さんの中にも福島県出身の方がいらして、そうそう大七のコマーシャルって昔やってましたよねっていう風に盛り上がって、でそれの後にインタビューの時間になって、太田社長とママと3人になった時に、こういう感じの曲でしたよねって口ずさんだ、私が口ずさんだその曲がちょっと太田社長が一瞬はって困って、それは他社さんですって言われて、私も凍りついちゃってはっってなったら、その凍りついた私を察してくださって、太田社長がね、大七のはね大阪だ大阪だ大七だっていうコマーシャルだったでしょって助け舟を出してくださったの。私もそれですとか言って、本当にね、私本当心臓止まらなかった。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
大七太田秀治社長ありがとうございます。申し訳ございません、本当にもうそれしか言いようがないよね。私はあの瞬間ね、横で聞いててね、ドキドキしたもん。
しかもママは何にも知らないわけじゃないですか。
そうだって、福島県で育ってないから、どういう、まあ、地方でね、どういうコマーシャルって全然知らないわけですよ。だから、あ、そうなんだろうなと思って聞いてたら違ったんだね。私に嘘を教えようとしたのね、マリコ。
本当に申し訳ありません。
本当に あの太田さんありがとうございます。社長本当に感謝いたしております、はい、たくさんの話また伺いたいと思います。
はい、
で反省しているマリコからプレゼントのお知らせです。
はい、今週は大七さんからお酒のプレゼントです。ご希望の方は住所、氏名、電話番号名記の上メールでご応募ください。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしております。
はい、
なんか今日は反省で終わるような気がするけど終わろう。
たまにはいいよ、
ね
ね、
反省しよう。
たまにはそういう日もある。
そうだ、
はい、
そういうことでいいことにしよう、
はい、
って言ってこれ全然反省してないに聞こえるでしょ皆さん。
そうでしょ、
それがいけないと思うんですよね。
いやいやいや、明るいっていうことはいいことだよ。
それね、明るいっていうかね、無駄に明るいっていうのもあるからね。あのよく便所の100ワットって言うけれど。
そうね、あんまりそのなんていい言い回しじゃないけど、とても的確な言葉だよね。
そう、
無駄だという。
無駄でもね、トイレは明るい方がいいですよ本当に。
そうよ、そうそうそう、健康状態もねちゃんとチェックしないといけない。
あのすいません、
はい、
お食事中の皆様大変申し訳ございません。
申し訳ありません。
謝り続けの葉月雅子と
鈴木真理子でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。